シネマアクティブ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマアクティブ岐阜支部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。今日の空が一番好きとまだ言えない僕はについて話します。
はい。
で、この作品は4月25日公開の日本映画で127分です。まあ、分類は G ですね。監督が大久明子さんで、原作小説がジャルジャルの福徳秀介さんがやっていて、まあ、それをもとに大久明子さんが脚本を書いているということです。で、映画 .com の説明を見ると、お笑いコンビ、ジャルジャルの福徳秀介が2020年に発表した恋愛小説、今日の空が一番好きとまだ言えない僕は、を、勝手に震えてろ、私を食い止めての、大久明子監督が映画化したということです。で、じゃあ僕から感想を言いたいんですけど、
お願いします。
まあ、僕はこの作品にはすごい不思議な感覚を受けて、で、っていうのは最初、映画を見たときに、あんま乗れなかったんですね。まあなんかそんなに面白いとは思えなくて。で、まあ、それは明確な理由があって、僕は告白するシーンあるじゃないですか。
最後ですか？途中ですか？
いや、さっちゃん
さっ
が、
ちゃんが、
片思いしてることを、まあ、お風呂の掃除終わった後にするシーンと、あとはその、まあ、さっちゃんが亡くなって、おそ、まあ、あの、線香あげに行って、まあ、花が、この理由とか、何をしてたかっていうのを言うシーン。まあ、どちらもなんか長台詞の、シーンですけど、そこのセリフ回しとかが全然合わなくて。というのは、その、ああいう時にあんなに喋るかなと思ったんですよね。
まあ、なかなかないですよ
しかもその、自分の心の内をすべて言っちゃう人っていうのも、ちょっとなんか、ない、全部説明しちゃう感じに思えちゃって、言葉で。だから、映画的にはもうちょっとセリフがなく、ないく気持ちを示すとか、にした方がいいんじゃないかなって僕は見てて思って、だからなんか、乗れないというか。そのセリフ回しも、そのジャルジャルのコントっていうか、お笑いのコントっぽいなって思っちゃって。だからなんか、芸人が書いた本というか、その話多いなっていうのもすごい感じちゃったんで、なんか全然こう感動に結びつかなかったんですよ。で、その後に、でも、この原作ではどんなセリフ回ししてるんだろうと思ったんで、一応読んだんですね。じゃあ、ほぼ、そのままだったんですけど。でも、僕はその小説読んで、結構号泣しちゃったんですよ。映画では全く乗れなかったのに。小説、いや別にこの映画全然否定しないくて、まあいい映画だと思うし、ちゃんとうまく作ってる部分たくさんあると思うんですけど、乗れなかったけど、小説で読むと結構乗れる。なんか違和感がなかったんですよね、あんまり。だからまあ、その、むしろその福徳さんは、小説の能力っていうか、その作家としての能力すごい高いなと思った
なる
ぐらい
ほど。
だったんで、だからまあ小説でまあ発表してるもんじゃないですか。だからそれをまあ映画化してしまうと、やっぱりその非現実に感じてしまう部分っていうのはやっぱ、それは大奥さんが悪いとかではなくて、やっぱそのメディアの違いっていうのはやっぱすごい感じたなっていう。そういう意味でなんか、あんまない体験というか、普通はなんか、やっぱ原作読んでもやっぱあんまだなっていうのも結構あるんで。だから、今作に関しては別に映画自身も悪くないんだけど、出来とかも全然。でもなんかやっぱ原作を先に読むとなんか映画ダメだなみたいなことあるじゃないですか。
ありま
原
す
作を
ね。
先に読んでる人
そう
は。
ですよね。
っていうのとまた違う感覚が得られたので、まあ、ちょっと面白かったなっていうところですかね。でも、映画が全然ダメだって言ってるわけじゃなくて、僕がとても好きだなっていうシーンも結構あって、一番いいなと思うのは、カフェっていうか、オムライス食べる、緑色の看板というか、その、ところのお店ですね。あそこの、安西はじめさんがやってるじゃないですか。マスターを。空耳アワーでおなじみの。
あの人か、なんかすごいおじいさんに見えたんですけど、まあ、そうですよね。
はい。
言われて気づきました。
あの人のキャラと、雰囲気と、あとあの、メニューの名前とか全部変わってるじゃないですか。
うんうん、
あれも原作通りなんですよ。
へ、
でも、アンデさん本当にやりそうだなっていうのは、僕思うから。
あの人ならっていう。
すごいぴったりだし、
そうか。
なんか話し方とか、すごい上手だなと思って。
うんうんうん、
別にその俳優でやってるわけじゃないじゃないですか。
そうですよね。うん、
でもその存在感とかすごいなと思ったし、うん、あとまあそこの部分でも原作ではちょっと泣いちゃったんですけど、やっぱその大事な人が いたんだろうなっていうところ、全部は明かさないけど、はいはい、うん、自分より上手にオムライスを作れた人っていうのが、まあ多分奥さんだったり、
うんうん、
まあ、結婚してないかもしれないけど、すごい大事な人だったんだろうなっていう。うん、で、映画では、まあ触れられてないですけど、その、もうちょっと詳細に、その、上手だった人っていう、思い出みたいなのを語ってくれるんですけど、それもすごい良かったし、まあ、あの映画自身も、の中でも描写もとても僕は好きだなと思いましたね。あの、メニューの名前も面白かったし。
うん、
あとは、そうですね、古田新太も、
うん、
あの、役にぴったりというか、まあ僕はあの、交通事故で亡くなるって聞くとやっぱ空白を思い出しちゃうんですけど。
そうですね。あそこからなんか、あれを思い出しますよね、やっぱりね。あの、
いや、思い出します
よ。あの男をね、
うん。
で、しかもちょっと怒鳴るシーンになるじゃないですか。
そうそうそうそう。
あれ人が変わったみたいにちょっと思いますよね、あれね。
うん。でも、原作でもちゃんと怒鳴ってるんですよ。
ああ、そうなんだ。
だから、別にあの、誇張してるわけではなくて、特に、
そうか、
空白を別にイメージしてそのままっていうわけでも多分ない。
うん。うん、我々、の責任かもしれないですね。その、先入観っていうか。
うん。僕の中でもなんか空白が出てきすぎて、
はい。
途中からなんかお父さんだったっけみたいな思ってくるぐらい、なんか。
あれ、さっちゃんのね。
そう。っていうところはちょっと、ありましたね。で、まあだから、あとまあ、その、長台詞のところも、こう入れなかったって僕言ったんですけど、
はい。
もう一つ入れない部分があって、
はい。
その、なんか恋愛が始まるときって、例えば自分が普段考えて、あんまり人が考えてないようなことを、
うん、
自分だけが考えてんじゃないかと思ってることがあって、
うん、
それがたまたまなんか知らない、その、まあ、面識がない女性とか、まあ男性でもいいんですけど、
はい。
同じことを考えてた場合、
うん、
すごく一気に距離が縮まるってことあるじゃないですか。
はい。
それは別に、テレビのタレントに対する印象とかでも、でもいいんですけど、何でもいいんですけど、うん、まあそういうことってある、まあみんなあると思うんですけど、
はい、
今回もだからいろいろありますよ、ね。だからまあ、例えば一番でっかいのはこの今日の空が一番好きって思えっていうふうに言われたこととか、
はいはい、
そういうことで、まあ、この人俺と同じこと考えてるし、っていうことでまあ一気に距離が縮まるっていうところあるんですけど、
はい、
なんかその感覚とか、それまあ今日の空が一番好きはまだいいんですけど、なんかテレビの音を大きく一番下、してとか、そういうなんかエピソードが、ちょっとありきたりかなってちょっと思っちゃう。話してる内容が、まあ、僕の中ではちょっとこう、そんなにグッとくるような、ある話だなってちょっと思っちゃったんですよ。
あ、まあ、聞いたこと
ある、ね。うん、どっかで聞いたことあるな、みたいな、
はいはい。
それを感じたから多分乗れなくて、さらにその告白のシーンで、ちょっとありえないぐらい長かったんで、
うん、
ちょっと僕はもう現実からどんどん離れていくっていう感じだったんですけどね。
はいはい、
ただ、その、恋が生まれる瞬間みたいなところは、なんか、燃えるっていうか、その、まあ良さもすごいありましたし、
うん、
出てくる俳優さんは、その告白のところで僕は苦手だって言ったけど、演技自身は素晴らしいと思ったんですよ、どっちも。
お
その、片思いしてるところを告白する、伊藤葵さんの演技もすごくすごかったし、
うん、
あと、まあ言うまでもなく、河合優実の、あの、まあ妹が亡くなってからの、どうしてやって過ごしてた方とか、まあ、妹が病院って行った時の、妹が、まあ、倒れてお母さんがいないくて私はこう思ったみたいな話をするところとかは、すごい、あの、演技も素晴らしかったなとは思うんですけどね。うんうんうん、だからもうちょっと僕も乗れたらもっと見てて楽しかったのにな、ちょっと残念、うん。今回に関してはもしかしたら本読んでから見た方が良かったかもしれない。
なるほど。確かに。そうですね。同じ内容だったらそうかもしれないですね。
はい。
うん。
そんな感じかな。
はい。
はい。でもまあ僕は好きな作品になりましたね。
お
はい。じゃあ、時計さんお願いします。
はい。僕は、 そうですね。映画の感想として松さんに近いかなっていう感じですね。そんなにつまんないとかいう感じはなかったですけども、
うん。
すごい良かったとか、すごい感動したとかいうとこまではちょっといかなかったですね。で、もしかしたら僕も原作を読めばもうちょっと評価があるのか、上がるのかもしれないですけど、
はい。
はい。まあ読んでないのでちょっとわかんないところですね。
うん。
で、良かった点としては、まあ、演技ですかね、まずは。
うん。
はい。で、まずは、我らの河合優美の演技ですけども、
はい。
まあ、普通っぽい恋愛映画で河合優美を見られるかなと思って、今、注目作品であげたんですけど、
はい。
まあ、そういう部分もありつつ、途中からちょっとそうでない部分もあったかと思いますけど、
うん。
でも前半は、その、ごく日常の自然なやりとり、みたいな演技が河合優美の多かったと思うんですけど、
はい。
ここは本当に違和感がないのがすごいなっていうふうに思いましたね。
うん。
その、まあ、期待していたようなすごく河合優美が可愛く撮られてるとかそういうのはあんまりなかったですけども、
はい。
ちょっと地味な感じでね、あの、一人でいる感じの大学生って感じだったんで、
はい。
まあそこまでなかったですけど、でも逆に本当にこういう大学生いそうだなっていう、
うん、
自然に見える演技っていうのはすごく良かったですね。まあ、あの、なんてことない演技なんですけど、
はい。
簡単そうに見えるんですけど、多分これってかなり難しいと僕は思ってるんですね。
うん。
で、それをさらっとやってるかどうかわかりませんけど、できる河合優美やっぱり演技上手いんだろうなっていうふうに思いましたね。
うん。
で、もう一つ、あの、伊藤葵も僕は、まあ、好きなんですけど。
はい。
まあ、彼女の演技は僕はその上を行っていたなっていうふうに思いましたね。
うん。
で、出てくるシーンはそんなに、まあ多くはないんですけど。
はい。
僕は彼女が主人公と言ってもいいくらいの映画なんじゃないかなって思ったんですよね。
僕もその、彼女のシーンが、あの、一番この映画の中で、あの、露出してるかなと思いますね。うん。
だから、まあ、全体を通して、その、主人公の小西と、
はい。
桜田花がほとんどなんですけど、まあ、二人の映画かと思いきや、
うん、
途中から、いや、その、さっちゃんの話じゃんって思うぐらい、
うん。
彼女の話が、まあ、その告白のシーンからですよね。
はい。
すごい、引き込まれましたし、その、長台詞のところは、やっぱり、なんでしょう、迫力ですよね、あの、
はい。
で、演技力もあって、普通多分、波の俳優側の長台詞やらされたら、
うん。
まあ、松さんはちょっとそういうとこあったかもしれないですけど、途中で飽きると思うんですよ、見てる方
が。うん。
これ長いなって思っちゃう。
はい。
でも僕は、もう最後まですごいなと思いながら見てたんですけど、
うん。
だからその、この長台詞をやらせて、その観客の心を、フックし続けるみたいなところっていうのは並大抵のことじゃないじゃないかなって思ったんですね。
うん、
だそういう意味で、やっぱりあのシーンはすごく、なんでしょう、長台詞の意味があるというか、彼女にやらせる意味があるみたいなところが、うん、まあ演出としても演技としてもすごく良かったんじゃないかなっていうふうに思いましたね。
うん、
っていうかまあだから、キャスティングをミスったらこれ、本当にただただ長いセリフみたいな。
うん、
単調なシーンになってしまいがちだと思うんですよね。
はい。
だから、その原作ほぼ原作通りっていうことだっていうことなんで、
うん。
まあそこは考えてキャスティングしたんだろうなっていうふうに思いますね。
うん。
だからまあ二人とも河合優美も伊藤葵も演技良かったんですけど、はい、なんか、まあそういうことを意図されてるかどうかわかんないですけど、演技としては静と動みたいな感じはちょっとしましたね。
うん。
うん、なんかそれを対比して見られたのは良かったですね。
うん。
で、まあ、これはちょっと批判になってしまうんですけど、それに比べると、そのラストの、その小西の長台詞ですよね。告白のシーンがあるじゃないですか。さっちゃんの長台詞と同じような感じの。
うん。
そこは、そんなに僕は引き込まれなかったんで、
うん。
まあ、その俳優が好き嫌いっていうのもあるかもしれないですけど、
うん、
ちょっとその演技力の差が出てしまっているのかなっていうのはちょっと思いましたね。 で、あとは気になった点ですけども、これもまあ、好き嫌いの問題ってのもあるかもしれないですけど、まあ、脚本に関してちょっと気になった点があって、はい、主人公の小西が、まあ、後からわかるんですけど、さっちゃんが事故に遭ったことで、桜田に急に会えなくなるっていうところがあるんですよね。うん、お昼ご飯一緒に食べようって言ってたんだけど、
はい、
待てど暮らせど、来ないと。
うん、
で、小西はその、きっと嫌われたんだっていうふうに勘違いするわけですよね。うん、
はい。
で、
想像のシーンもある、
ね。そうそう、想像のミスリードで、その、桜田花が、なんだろう、気持ち悪いとかね、言ってるみたいなね、うん、陰で自分のこと悪く言ってるみたいな声が聞こえてくるんですけど、
はい。
まあちょっとこれはミスリードが強引じゃないかなと思ったっていうところですね。
うん。
うん。あれは原作にあるんですか？
ああいうふうに思われてんじゃないかっていうところはありましたけど、やっぱあの、良くも悪くも、可愛みが上手すぎるんで。
あ、そうそうそうそう。
しかも顔が、
そうそうそう。
顔っていうか、それ悪い意味じゃなくて、言いそうな顔なんですよね。
そうなんですね。なんか、あの、ナミビアの砂漠とか見てるのも余計あって、
う
ん、
そうそう。
うわ、マジで、本当こいつ嫌なやつだったんだ、みたいに思っちゃうんですよね。
まあまあ、そう
ですね。実は違うんですけどね。だからなんか、演技が上手すぎて、うん、あの、河合優美のことを信頼できないみたいなところがちょっとあって。
うんうん、はい。
まあだから、これはまあ良くも悪くもだなっていう、ちょっとミスリードの仕方。まあ、あの、これはそう思わせてきっと違うんだろうなって思いましたけど、
うん。
うん、ちょっと強引な感じはしましたね。
うん。あとその、家行ってからも、ちょっとミスリードをさせるような、うん、なんか、河合優美の態度で、
ああ
。初めの方。
はいはいはい。そうですよね。
あの、玄関とかで。
うんうん。
あの、羽っていうか、その、毛を払おうとするじゃないですか。
はいはい。
ここでやめて、みたいなことを、冷たく言い放つんですよね。
は
い、だから、やっぱ、嫌ってるのかなって、ちょっと、そこでも思わせてるのは、あと振り返ると変じゃないかっていうのはちょっと思うね。
だから、もともと、その、小西っていう主人公は、
うん、
なんだろう、ネガティブなことを考えがち、なのかなっていう。
うん、
なんか、うん、それを見てたら、勝手に震えてろの主人公に重なる部分が結構あるなと思って。
う
ん、だから、大奥さんは結構そういうのを描きたい人なのかなと思って。
うん。
あ、あれの男性版なのかなみたいなことをちょっと思ったりとかしましたね。うん。
まあ、だってそれはそうですよ。だって、みんなの目が怖いから、日傘させてるような人ですからね。そうです。
あの、僕、途中まで意味がよくわからなくて、あれの。
ああ。
あ、なんか肌がすごい弱い人なのかなってちょっとずっと思ってて、普通に。その、人の目を避けるために日傘を差すっていう発想が僕にはなかったんで、
うん。
で、しかも、大学を一歩出たら閉じるじゃないですか。
うんうん。入るときに傘差すんですよ、ね。
そうそうそう。いや、でも大学の周りにも学生いっぱいいるだろうって思って、
うん。
そこの。
あそこで差す方が、なんか気持ち思われる。
なんか、なんか儀式的に刺すんで、あそこで。なんか、どういうことかなってちょっと思ってたんですけど、まあ、まあ、そういうことなんだっていうふうに、後からわかるんですけど、なんか、あの、ちょっと変だなっていう、まあ、変な人なのかなっていう雰囲気はあるんですけどね、彼に。まあまあ、そういうとことか、ちょっと、現実的にはちょっと不自然だなって思うところはちょっとあったりとか、しましたかね。で、お話の構成として、こう、作品を最後までというか、まあ、途中まで見ていって、
うん。
後になって、あ、あれはそういうことかってわかるシーンが結構あったと思うんですけども、
はい。
それが、ひょっとしたら気づかない人もいるかもしれないし、ちょっとわかりにくい感じに思ったのと、
はい。
わかったとしても、なんか僕はあんまり、あ、そういうことか、うまいなっていうふうにはちょっと思えなかったところがあって、
それはどういう
ところですか？例えば、はい、古田新太が、まあ、お線香あげに来たときに、
はい、
帰り際に、最悪じゃとか言って、
うん、
悲しい顔して、なんか、一言二言叫んで、
うん、
で、真顔になって帰っていくっていうシーンがあるじゃないですか。
はい、
で、そのすぐ後に、最悪だって言った後に、河合優美が最悪って言うじゃないですか。
うん、
あれって、つまりその後に、河合優美が小西に、自分の経験で、家族より悲しむ親族を見て、お父さんが亡くなった時の話ですよね。
うん。
あ、違う、さっちゃんが、ん？さっちゃんが亡くなった時の話か。そうか。自分たちの方が悲しいはずなのに、他の親族がすごい悲しんでるのを見て、
うん。
嫌な感じがしたと、最悪だと思ったっていう話をするんですよね。
うん。
それを多分表現してると思ったんですけど、僕は。
うん。
その前のシーンで。
はい。
で、後にならないと分かんないんですね、それの意味って。
うん。
なんなら気づかないっていうか、あのシーン何だったんだって思って通り過ぎちゃうかもしれないんですけど、
うん。
そういうとこ、そこはちょっと、うん、どうなのかなって思ったのとか、あとは、さっちゃんが亡くなったっていうのは後で分かるんですけど、
はい。
その前になんか、さっちゃんが水中にいるシーンがあるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
水中で会う、
誰だよ、こいつ。
ギターを弾いてる おじさんみたいなのがいるんですけど、そうそう。あれがお父さんだってことは後からわかるんですけど。
あの、劇中の中でスピッツっていうことなのかと思ったんですよ。
ああ。
歌のさんを。
ああ、あそこに。
本人じゃないけどな。あれがスピッツっていう表現なのかなとか。
そうそうそう、そう思いますよね。誰だこいつはっていうか、その、あと、街中で、路上でギター弾いてる人いるじゃないですか。うん、何回か出てきたんですけど。
いましたっけ？ああ、あの、駅のとことか。
そうそうそうそう。あれが、お父さん役の人と違う俳優だったかどうかもう、僕は、もはやわからないんですけど、
はい、
え、なんであの人がいるのとか思ったりとか、誰なんだ、とにかく誰かわからないんですよね。
はいはい。
けど、後から考えたら、あ、多分お父さんだったんだろうなってわかるんですけど、うん、それわかりにくいし、後からわかってもなっていうふうのはちょっと思った。っていうところですかね、
うん。
なんかその順番がこれでよかったのかな、みたいなところは、ありましたね。
だから多分僕2回目本読んで感動したんだと思います。
ああ、思い出して。そうですよね。それ逆の方が良かったんじゃないですかね、
うん、
やっぱりね、
うん。
最初から分かってて、お父さんに、もし、あれですか、これ、映画では編集でその辺を入れ替えてるとかそういうことじゃなくて。
いや、あの、原作ではそのシーンないですね。
ああ。
水の中で倒れ込むシーンは多分なかった、
ね。ああ。そうか、そうか。だから、
うん。
うん、なんかその方が、普通に、順番に説明した方が良かったような気はしますね。
うん。
あとは、これは僕がそういうことなのかなって思ったシーンがあったんですけど、
はい。
それこそ勝手に震えてろの男性版だって思ったっていうのと近いんですけど、
うん。
河合優美の家に、小西の傘が置いてあったじゃないですか。うんうん、今度でいいよって返しに来る、はい、今度返してくれればいいって。で、はい、ずっと置いてあった。とか、まあ、そういうのからして、ひょっとして、河合優美、あ、まあ、桜田ですよね、は、彼のことを、実は何とも思ってなかったんじゃないかなって、
うん、
単に彼の片思いだったんじゃないかなっていうふうに思ったんですね。
はい。
まあ、いろいろ、あそこで会話してるところでも、なんかそういうふうには、彼女が見てるように思わなかったんで、
うん。
まあ、ある種、勝手に震えてるもすごい片思いの話じゃないですか。
うん。
自分は特別な人だと思ってたけど、相手は全然自分のことなんか見てなかったみたいな。なんかそれに近いことをなのかなと思ったんですけど。
っていうのは僕もそれなぜかっていうと、その、さっちゃんは、
はい。
スピッツの話をして、
は
い、一向に聞かなかったじゃないですか。
はいはいはいはい、はい。
つまり、言ったことに対して何も、すぐ忘れちゃうっていうことが、愛情がないっていうことを表現。
うんうん、
まあ、この映画の中では特になってて。っていうことは、傘を返すっていうことをすぐ忘れるっていうことは、まあ、興味がないのかなっていう表現なのかなっていうふうになっててもおかしくない
ですよね。ですよね。そことそこつなげると、
うん、
あ、多分、全然好きじゃないんだろうなっていう。
うん、僕もそう思いました。
ですよね。
うん。
そうすると、あ、で逆に、あの、勝手に震えてろと、ま、同じ話かってちょっと思っちゃったところがあって、
うん
うん、まあ、別に、それが好きなら、その、勝手に震えとろが好きな人は、いいと思うんですけど、
うん、
あの、僕はまた同じかって、ちょっとそういう、マイナスの意味で思っちゃったところはありましたね。
ただ、結論はでも、違うじゃないですか、
うん。そうですね。
好きだったってことです。だからまあ、ほんと純粋に1ヶ月半、そのね、落ち込みすぎて、
はいはいはい。
ただ連絡取らなかっただけで、っていうことでしたもんね。
はいはい。で、あとは、まあ、もう原作通りなんで仕方ないかもしれないですけど、
はい、
映画を見てて途中で、まあ、邦画だっていうのもあるんですけど、
うん、
これはきっと誰か死ぬんだろうなって思いながら見てたんですね。
はい。僕も見てました。
そしたらやっぱり死んだんで。
僕は 海弓だと思って
た。そうですよね。
犬か事故か、どっちかだ、
うん。そうそう。うわ、さっちゃんが死ぬのはかわいそうすぎるなと思いながら。
うん。うん、
でも、まあ、よくある話だなと思いながら。
まあ。
うん。まあ、もちろん、すべてがそうなわけじゃないですけど、やっぱり、人を殺さないと話が盛り上げられないっていうのはどうなのかなって、ちょっとやっぱりそういうのを思うとこはありますね。
うん。
まあ、それですごい面白いっていうふうになればいいんですけどね。
うん。
安易に人を殺さないでほしいなっていうのは。
そう。で、僕もそれ見てて思ったんですよ。
うん、うん。
でも、後で思い出したんですけど、
はい、
本読んでて思ったんですけど、僕、高3の時に、まあ、高3入って2ヶ月ぐらい入院してたんですね。
はい。
で、ここ、まあ、高校の時に入院したりすると、やっぱ、その学生とかってあんまいないから、入院してる人。
うん、うんうん。
まあ、その病院の若い子で仲良くなるんですよ。
ああ、なるほど。
中高、
うんうんうん。
同じぐらいの年代の子で遊んだりするんですけど、うんうんうん、その、僕より一個下だったかな。まあでも、女の子がいたんですね。
はい。
病院に。
うん、
その子、白血病で、もう、
うん、
すごい重症な人だったんですけど、うん、で、まあ、遊ぶって言っても別にその病気だから、まあ別に病院内で喋るだけなんですけど、うんうんうんうん、ある時、告白されたのかな。まあ、ちょっと、あんま覚えてないんですけど、告白されたから、その、知り合い自体に気になってるみたいなこと言われたか、だったんですよ。
うん
うん、で、僕は、でも、別にそういうつもりはないんで、
うんうん、
なんか別にそのうやむやじゃないけど、まあ何も返事しなかったんですよ。
うん、
そしたら、1、2週間後に病変して、うん、病態が変わって、
うん、
亡くなっちゃったんですよ。うん、で、それを思い出したんですよ。
あ、
だから実際にもあるなと思って。
なるほど。まあ、どうなんですかね。それどれぐらいの人がそれを経験したことあるかわかんないですけど、まあでも、稀有な経験かもしれないですね。その、う
ん、でもまあ、まあ、ありえなくないんだって
自分
が。
もちろん、もちろん。
で、
はい、うん、なるほど。
それで、なんか、その、見たときは僕もだから、おとけさんと同じように、うん、もうちょっと人を死なないでも楽しみなしてほしいなとは思ったんですけど、うんうん、
はいはい、
まあでも自分にも起きてんだから、あるかことなのかもしれないなっていうふうなのをちょっと思ったというか。う
ん、これ、自伝的なものなんですか、実際。
ここの友達が亡くなったっていうのはないんじゃないですかね、うん、多分。
まあでも、もしそういう経験をしてる人だ、であれば、
うん、
まあそれを話にするのは当然ありますよね。その、思い出深いでしょうから、
まあ、
きっと、
うん。
うん。まあそう言われるとそうかってなりますけどね。
うん。
なるほど。いや、なんか、めっちゃ近い経験じゃないですか、それは。
うん、だから、でも、それを僕は本読むまで忘れてました
ね。あ、そうなんですか。
そういえばあったなと思って。だからまあ、めちゃくちゃ、その、ここの原、何この話に出てくる主人公より全然白状だなって自分で思ったんですけど。
仕方ないですよね、でも、
うん。
でも、なんだろう、その、自分ではどうにもならないという、その、人の気持ちの、
うん。
なんだろう、理不尽さというか。
はい。
まあ、さっちゃんはもうそれを痛いほど痛感したわけじゃないですか。なんか、それってでも、まあ、勝手に震えてるでもそういうのちょっと多分描かれてると思うんですけど、
はい。
すごく自分は思ってても、相手は何とも思ってないみたいな。
まあ。
まあ、そんなの当たり前っちゃ当たり前なんですけど、あるあるとかね。それに打ちのめされるっていうのは、まあ、なんか、結構そういうの共通してんのかなって思いましたね。なんか、あと思ったのは、これあんまりいい意味で、思ったんじゃないんですけど、
はい、
あの、この大学生ぐらいの頃の、まあお話じゃないですか、うん、これって。まあ勝手に震えてるも、はい、まあそれぐらいの、ちょっと社会人になったかなる前ぐらいのお話じゃないですか、あれって。
うん、
で、まああれを見た時にも、あの、僕も結構あれは勝手に震えてるは思い出深い作品なんですけど、あの、まあお話としてはあんま面白いと思わなかったし、あの主人公が何より僕は嫌いだと思ったんですけど、でもなんか刺さる作品だったんですよね、
はい。うん。
で、これはそんな刺さらなかったんですけど、今回のは。でも、
はい、
なんか、あ、確かにそういう、若い頃にそういう経験とか体験ってしたなというか、
うん、うん。
なんかそういう感覚あったなっていうのを、思い出すのは思い出すんですね、これを見て。うん、ただ、僕はその、多分誰もが経験すると思うし、
はい。
なんかそう、すごく特別な、感情だとも思わないんですよね、それが。
うん。
懐かしいとかぐらいには思うんですけど。で、
うん、
なんだろう。それが、すごい尊いものだともあんま思わないんですよね。
おお、そうですか。
なぜか。
その、今の話はあれですよね。片思いしてて、
片思いとか、いわゆる分かりやすいそういう、なんだろう。恋愛に関しての感情とかは、それは多分皆さん一般的なのと同じで尊いと思うんですけど、
はい、
なんだろうな、そうじゃない部分の、ちょっと具体的にって言われると言えないんですけど、なんか、なんだろうな。もうちょっと細かい感情の動きみたいなことですかね。若い時の。なんて言葉で言えばいいかわかんないですけど、もう、それこそ忘れちゃったぐらいの感情、そういう経験あったなぐらいにしか覚えてないぐらいの。例えば恋愛の経験とかだったら、まあもしかしたら覚えてない人もいるかもしれないですけど、思い出として覚えてるとか、なんか辛い思い出とか、すごい嬉しかったこととかってあると思うんですけど、なんか、そこに入らないような、さまつな若い時の感情みたいな、もはや言葉で表せないようなのってあると思うんですけど、それって、覚えてないぐらいなんで、多分僕の中ではどうでもいいことだと思うんですね。今もそういうの思わないし、なんで、そういうのを未だに、多分、この、福徳さんも、作者の福徳さんとか、大奥さんっていうのは多分、持ってるか、もしくは覚えてるんだろうと思うんですよ、そういう感覚を。だから映画で描けると思うんですけど、でも、僕はそこに全然価値を感じないというか、そこがなんか、尊いものだみたいに思わないっていうところが多分乗れないところなのかなと思って。だから、そういう感覚を、大人になって持ち続けてるっていうのはすごい、ある意味すごいなと思うんですけど、なんか映画としてはあんま面白いとは思わないみたいなところですかね。なんか。
例えばその、名前を覚えてないな、この人とか。
はいはい。
自分が進めても全然興味を持ってくれないなとか。
あ、そこは結構お話の中心部分なんで、そういうのは僕も共感するというか、
あるなって、
あるの
経験したことみんな多分あると思うんですけど、こいつ絶対私好きだけど、この人は私のこと絶対好きじゃないんだろうなっていう。
あるあるだし、全然、まあ大人になってもあるっちゃあるじゃないですか。
あると思いますよね、
なんかね、その、
そこじゃないですか。
もう、ここで思い出そうと思っても思い出せないぐらいの、だから細かい感情の動きなんでしょうね。だから、もう、もはやもう覚え出せないんですけど。
例えばその、僕がさっき言ったその共通点がたまたま見出せたから、グッと距離が縮まるとか、まあ、
そういう話の方が近いかもしれないですね。あとはなんか、まあ、あとはそうですね。勝手に震えてるも、この作品もそうだけど、まあ、主人公がちょっとネガティブじゃないですか。
はい。
なんかそういうやつを見てると、あんま好きじゃないんで、そういう人が。なんか、ちょっと腹立つっていうのと、なんか僕も、それはなんだろう、こう、人生の中で、ポジティブの時もあればネガティブの時もあるじゃないですか。
はい。
だから学生でネガティブの時もあったと思うんですけど、そういう時に感じてたなんかうじうじするような気持ちとか。
うん。
あ、それこそそうですよ。その、河合優美に、いや、きっと嫌われてるんだろうなとかいうふうに思い込んじゃうこととか。ああいうこととか、って人によってはあるし、まあ、未だにある人もいるだろうけど、大人っていう言い方あれですけど、今の年になったらもうもはやそういうこと思わない。ですよね。そこまでネガティブになることあんまないっていうか。
まあ僕は、あの立場になったら絶対探しますね。
ていうか探すし、なんで携帯の番号聞いてないんだよみたいなこと。
まあそこももちろんそうですね。
そうだから。
それはでもあれなんですよ。友達いるじゃないですか。山根に。
はいはい、はい。
山根に一応言われるっていうシーンが、原作では、
だからなんか、彼らの年代の立場からすれば共感できるかもしれないですけど、今の立場からすると、なんか、いや、お前そこをもっとこうしろよとか思ったりとか、まあ、もっとざっくり言うと、つまんない言い方になるんですけど、大人になれよって思うところが結構あって、彼らのこう、言動を見てると、っていうところがどっちの作品にも結構共通してて、そこが僕は乗れないところなんだろうなって思うとこですかね。だから、大奥監督が描いている昔の若い時のこういう感情とか、こういう気持ち、こういう経験皆さんあるでしょうみたいなところが、 あ、あるあるって思う人もいれば、僕みたいに、いやもうそんなこと言ってないで大人になるよみたいな風に言い放っちゃうみたいなとこですかね。
僕も、勝手に震えるゼロは、結構、それに近いところがあったんですね。なぜなら、あれ27歳ぐらいの設定なんですよ。
あ、そうか、もっと年いってましたかね。
うん、そう。だから、おとけさん言うように、え、27でこれあるのかってちょっと思って、
はいはい、
ちょっと話ちょっと細かいところ忘れちゃいましたけど、
はいはいはい、
ただ今回大学生だから、
うん、
僕は結構、
あ、まだね。
うんなりいったというか、
うん、
ですかね、
うん。
まあ、僕ならやら、ああいう風にならないけど、
うん、
でもまあ、この、日傘持っちゃうような子だから、
うんうんうんうん、
まあ、あり得るのかもしれないっていう風な見方ですかね。うん、
まあ、だから、その年代、その時代の人に焦点を当てて、大久監督が描くっていうこと自体に関しても、一部批判的な部分が僕は持ってしまうっていうところもあるかもしれないですね。
うん、
若いがゆえに素晴らしい部分もあるし、未熟な部分もあるし、うん、みたいなところですよね。
うん、
ま
あ、そういう点だから僕は、その、伊藤、まあだからさきちゃんの話と、
うん、
マスターの話が、僕はこの中ですごく好きなんだと思いますね。
うん、そうですね。
うまくいった恋愛より、うん、うまくいかなかった恋愛とかの方に、僕はちょっとかなりグッと来てしまったのはあるかも。
うんうん、そうですね。なんか、その、マスターの話がね、ちょっと小説でもうちょっと書かれてるっていうことを聞いて、
うん、
いや、むしろ、さっちゃんとマスターの話をもっと見せて欲しかったな、みたいな風に思うとこは、ありますね。
うんうんうん、僕、娘がいるんですけど、
はい、
まあ、まだ12歳だから全然子供ですけど、
はい、
まあ、これからこういう片思いとかして失恋したりするんだろうな、と思うと、
うん
うん、そういう目で見てグッと来てしまうっていうのは、まあ、
そうですよね。だろうな、っていう風に。
こういう気持ちにはでもなってほしくないな、とか思いながら、でも、ならないと成長しないし、いろいろ考えましたね、
うん、
そこは。
好きって、なかなか言えないみたいなのあったじゃないですか、
うん、
さっちゃんの長台詞って。
はい。
すごいリアルだなとは思いましたね、でも。
あ、
なんだろう、全然言えちゃう人もいると思うんですけど、
はい。
僕も、まあ、本当にこう自分の話するのも恥ずかしいですけど、
はい。
今やもうそんなことはないですけど、
うん、
結構な年まで、よし、告白しようって、目の前にその相手がいて、
うん、
まあ、いきなり告白するんじゃなくて、まあ、こう、まあ、話をし始めて、
うん、
まあ、どのタイミングで告白するかみたいなのってあるじゃないですか。
うん、
その助走の時間がめちゃくちゃ僕は長かったんですね。だから、さっちゃんみたいに。
はいはい。
さっちゃんみたいな話はしないんですけど、もちろん。
うん、
まあ、さっちゃんもなんか告白した後みたいな話なんで、
うん、
あれは。
そうですね。
だから人によると思うんですけど、その助走の時間って、うん。まあ自分はすごい長い方だなと思ってたんで、
うん、
彼女の気持ちはでもわかるなっていうのはありましたね。
うん
うん、なんかもう時間とこうタイミング、場所とタイミングはもう完全にセッティングしてあるのに、
うん、
なかなか言い出せないみたいな感じでしたね。
うん
うん、さっき、ちょっと今の年になったらそんなことないって言いましたけど、
はい。
今の年でも多分同じですね。変わってないと思いますね。今の彼女に、
うん、
今付き合ってる彼女に、告白した時を思い出しましたけど、う
ん、はい。
多分30分以上はかかったと思いますね。
もう早く言えよって思われたん
で。そうかもしれないです。
わかってるよ、こっちはって。
はいはい、まあ、それでもなかなか言い出せないっていうタイプですね、僕は、
うん。そんな感じで。
はい。
いいですかね。
はい。
はい。では今日は、今日の空が一番好きとまだ言えない僕はについて話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。